キーメの手触り。このポッドキャストは GMO ペパボのデザイナーのたわいないトークをゆるりとお届けする番組です。本日のパーソナリティは GMO ペパボ EC 事業部シニアデザインリードのリンです。よろしくお願いします。
同じく GMO ペパボコーポレートコミュニケーション室コーポレートデザインチームプリンシパルデザイナーのソイです。
よろしくお願いします。今日はこの2人で、ショートバージョンとしてお送りしたいと思います。ソイさん久しぶりですか収録？
そうですね、だいぶ、あれ最後何に出たんだろう、
あれキラキラするやつ、アートディレクター。
あー、じゃあもう1年ぶりくらい。
そんなに、
うん、俺
回数としてはでも結構出てますよね。
回数としては、はい、そうっすね。うわ、だいぶ経ったな。なんか去年帰り最寄り駅までたどり着けないちょっと微妙な終電に乗った時があって、
はい、
ちょっと遠めの駅から1時間半歩いて帰ったんですけど、その時に最後に自分が出た回を聞いた覚えがあって、確かな、あったかかった気がするんですよ
ね。あ、でも確かに結構前かもな。
わ、めっちゃ久しぶりです。
あと B 面の収録自体もちょっと最近久しぶりで、ちょっとやっぱね、年始バタバタしちゃったわっていう感じで、うん、ちょっとまたコンスタントにもう短いやつでもやっていければなと思っております。はい。で、なんかまあ、ソイさんと私は普段ちょこちょこ話したりはしてる中で、やっぱなんかこう、なんだろうな、今の特に AI が盛り上がっていて、デザイナーのみんなもその変化についていくのにアップアップしている状況に対してどうのこうのみたいな話とかね。
どうのこうの
どうのこうのみたいな話もよくしてるわけです。どうですか？でも、スイさん割と、なんか自分の道具っぽいものを結構作ったりしてるじゃないですか。
そうですね。作ってはいますね。なんか、いい感じに手作業だったものを一気に荒れさせるやつとか、Figma プラグインとか、
うんうん、
うん、やってますね。
この間リリースされた、ペパボの AI の取り組みを紹介するコーポレートサイトのページあるじゃないですか。あれのファーストビューでペパボのアイコンがあるんですけど、あれをペパポンって言うんですけど、そのペパポンがうにょうにょ動くみたいなアニメーションあるじゃないですか。あれはソイさんですか？
あ、あれ僕ですね。ブルブルです。
あとブルブルするやつ。
なんか、まあ、コーポレート系の一環でいろんな表現をちょっと考えてる中で、まあなんか AI 使えみたいな話があるじゃないですか。
うん、
まあなんかやらないとなーって一応は思ってて、
うんうん、
一応は、
うんうんうん。
で、その、なんか、こう、新しい絵を作るとか、なんか、こう、すごいものを作るってよりは、なんか近くにあるものを、なんていうんですかね。例えば昔のクラッシュサイトで感じたような、なんか懐かしくて奥ゆかしい感じで動かしたらなんかどうなんのかななんて思ってやったんですよね、
うんうん、
なんかサイト上ではピクピク動いてる感じなんですけど、あのね、あのうちのチームの SDL の OG がものすごいこう絶妙な調節をしまくって最終的にああいう感じになったんですけど、本当はものすごいこういじれるパラメトリックな部分がいっぱいあって、なんかもうそれこそグワグワバクバク動いたりとか本当はするんですけど、なんですけど、まあ一旦ああいう感じになってる状態ですね。うん。
いろんな形にも変わって、なんか結構今までと違うペパフォンの表現だなと思って、なんかこれはこれでいいのっていうふうに見ておりました。
ありがとうございます。
あとでリンクも貼っとくから皆さんもぜひブルブルしに行ってほしい。
そうっすね、うん、ぜひぜひ。
で、まあ何の話をしようかなっていうところなんですけど、そうね、
さっきこの収録前に話してくれてたあのミスチルの話のやついいっすよね。
そうですね、あの私あのミスターチルドレンっていうバンドが大好きなんですけど、あの最近新しいアルバムが出まして、あのボーカルの桜井和俊さんが すごくいろんな番組でインタビューを受けていて、まあ見てるんですけど、すごいクリエイターだなって思っていて、桜井さんって。で、そのインタビューの中で、曲の作り方、今回もすごくいい曲がたくさんのアルバムなんですけど、どういうふうにバンドで曲作ってるんですかみたいな質問がインタビューでされてて、で、最初は桜井さんが、なんかこう、メロディーを先行に曲が生まれ始めるんだけど、まあメロディーっていうよりかは、自分がそれにどういう声を乗せるかっていうか、なんかどういうふうに歌いたいかみたいな、その、声の出し方を先行して曲が作られていくらしいんですけど、まずそういうデモがあって、そこからこう最終的な完成形に持っていく流れの中で、バンドの中でそのなんかこうやりとりってどういうふうにしてるのか、やりとりっていうのはどういうふうに意見を出し合って曲作りをしてるのかっていうことなんですけど、桜井さんがなんかあんまりそういう話し合いみたいな、なんかこう、もっとこうしていこう、ああしていこうみたいなのがそんなになくってみたいな話をされてて、それはなんかこうメンバー同士が相手をおもんばかってそうしてったりとか、なんかこうちょっと、まあこれは言わないでおこうみたいな感じで飲み込んだりみたいなことがあるんじゃないかなみたいなことを話されたんですけど、その中でなんかでも全部を言葉にして言語化してしまうとそこからこぼれ落ちていくものがあるから、
うんうん、
あえてしてないんだと思うみたいなことを言ってて、うん、うわーめっちゃわかるってなったんですよ。で今のその AI に AI と一緒にものを作るっていう風になった時にやっぱこういう風なことをしたいよみたいなのを言葉で指示を出して AI と壁打ちしながらこう作っていたりするわけじゃないですか。でそういう時にやっぱり言語化力が試されてるわみたいなことよく聞いたりもするし、うちはその別に AI がどうこうっていう前からいろんな職種の人たち、私たちデザイナーですけどエンジニアだったりディレクターだったり CS だったりいろんな人と仕事するから、そもそも言語化をしたりとか分かりやすいように物事を構造化するみたいなところが推奨されてる、なんかこうカルチャーではあるんですけど、自分たちがこうデザインする中でどうしてもやっぱりこうなんか言葉にしきれない何かみたいなのとか言葉にできない良さみたいなのがあったりするじゃないですか。なんかそういう言葉にできないけど言葉以外の表現方法を武器としている強みとしているから、まあ、デザイナーをやってるみたいなところもあったりするから、なんかこうその言葉にすることでこぼれ落ちていくものみたいなのすごくよくわかるから、でも今なんかそのやっぱり言葉にしないとみたいなことをすごくみんな一生懸命やってるけど、なんかそうじゃないところもやっぱりこう良しとするというか、なんか評価でもないけどそういうものづくりもできるように、多分ソイさんとか私とかはそういうの別にあえて言わなくてもやっぱ言葉にできない良さみたいなところとかはある程度も勝手に自分たちで解釈して作ってしまったりするところあると思うんですけど、そういうのはなんかこう組織としてもなんかうまく尊重していくみたいなことが必要なんじゃないかなみたいなのをそのインタビューを見た後にすごい考えてたっていうのがありまして、まあそもそもね 100% 自分の考えを言葉にして相手に伝えるなんてことができないから、そこの認識もねちょっとみんなで揃えたいなみたいなことを思ったりしたりします。
なんか受験期に僕もミスチル、受験期じゃないの、もちろん前か、なんか世代から若干外れてるはずなんですけど、うん、まあ、聞いてて I love you とか至福の音とかボレロとかアトミックハートとか、うわーってなんかそうリンさんと昨日夜飲んでる時もちょっと
聞きましたけど熱く語ってしまいましたけど、
ね、そうあ Q あったよねとか、そうそういう前に聞いてた人がなんかこう普段自分が仕事してたりして なんか感じるようなことをシュッと、まあ、もっとすごい人だと思いますけど、なんか言ってくれるっていうのは、なんか、すごいこう爽快感ありますよね。
うん。
うん。っていうのが、なんか素朴な、まあ、感想で、
うん、
で、なんか、こう、まあ、ちょっとあんまり、こう、露骨に言うのをやめようと思ってるんですけど、まあ、最近ちょっとその、リンさんにもう一個言ったことがあって、うん、なんか、こう、もう僕 SNS とかほとんどやらないようにちょっとしてるんですけど、まあ、どうしてもこうなんか最近の出来事なんだろうみたいな感じで X の TL を、まあ、ほんのちょっとだけ見てはすぐ閉じるみたいなことはちょっとだけやるんですけど、なんか、まあ、ちょっと前に、まあ、なんかこう、デザイナーに向いてる人みたいな言説が回ってて、なんかそういうことを言ってた人を揶揄するわけではないんですけど、なんかこう、デザインが好きな人はどうとか、デザインに執着しない人がいいとかみたいな話がなんか何種類か流れてた気がしてて、なんかすごいがっかりしたんですよね。本当に。
つらい。SNS 開いてがっかりしたのつらい。
そう、なんかこう、自分がフォローしてない情報がマジで流れてきて、普通にがっかりするのに、なんか、フォローしてる人でそういうこと言ってくるのもっとがっかりするなと思って。ナチュラルがっかりしたんですよ、ほ
ん
と。ただなんか今その話をしたいっていうよりは、なんかその話を見た後に、なんかやっぱりすごいモヤがあって、このカンペシートにミスチルの新曲関連の話っていう箇条書きの下に、僕マークダウンファイルを1個貼ってるんですよ、マークダウンを。で、これがなんか前に、多分リンさんに1回送ったものの、多分反応がなかったマークダウンなんですけど。
いや、ちゃんと見ましたよ。反応してないけど見ました。
基本的に見てなくても全然大丈夫で。なんかそれを見て、帰りが遅かった夜に、クロードになんか、こういうのどうすかみたいな書かせてたテキストなんですけど、まあ、タイトルは言語化のアンチェリアスっていうことになっていて、なんか、まあ、CC にやらせる、クロードコードとか、AI にやらせるようなことって、まあ、当たり前生成器が出してくれる平均値みたいなことじゃないですか。じゃあ、それをこう使いこなして、アベレージがじゃあみんな上がったねってなった先の話とか、
うん、
さっきの、桜井さんのゲルンパの話とか、僕はすごい近い話だって思ってるんですけど、まあなんかこう、そういうわかりやすいものを取り出す言語化みたいなものって、なんかこう、ものが、そのようにいろんな概念とかものがあったとして、それが例えばなんか、今ちょっとこの音声では伝えられないですけど、目の前にリンさんにはこうやって握り拳を見せてるんですけど。
説明ありがとうございます。
そう、この握り拳があったとして、なんかこの握り拳の明らかにわかる輪郭の部分を、なんかクッキーの型みたいなやつでガボってこう、押して、これが、食べれるものですみたいな感じで出すことだってなんとなく思ってるんです、
うんうん
うん、なんですけどその型抜き機でクッキーの型抜きみたいなやつでこう押して取ったやつの外側にそういう我々がなんか言語化しづらいできないようなこととか曖昧にしてるけどなんかいいよねみたいなこととか、うん、なんかあの人ってあれっぽいみたいな早期につながるようなことがものすごくいっぱいなんかこうよくわからんが詰まっているみたいなこれってなんか、こう、サブピクセルレンダリングされた文字っぽいというか、なんかこう、階調表現された、文字みたいな、なんかこう、画面に馴染むようにアンチエリアスが効いた要素、画面上の要素みたいな感じだなって思って、そんな感じがしてなんか言語化のアンチエリアスってタイトルでなんかちょっと、一旦こういうことを思ってるんだから書いてくれやみたいなことを言ってたのがこのマーケットだったっすよね。
どっかに公開してほしい。
公開、どっかでするか。でもなんかこの記事自体を AI に書かせてるっていうこと自体がなんか皮肉な感じがするんで、ちょっと自分で書きたいなと思うんですけど、じゃあ、今ってこう、まあ今年いっぱいなのか来年なのかわかんないですけど、みんなまだ AI をガシガシ使うみたいな期間は続くと思うんですけど、昨日もちょっと喋った気がするんですけど、なんかAI を使いますと、
うん。
で、使い続けて、もう何でも AI にやらせよう。もう全部解放しろとか、もうみんなのナレッジは全部 AI に渡してみたいなことが、まあ、起こっていて、 じゃあそれをした先に何するのっていう話が実は格好書きで常に存在しているはずだと思うんですよ、うん、でそれがなんかこう来年なのか今年の終わりなのかになんかもうちょっとこう単純な生成ではうまくいかないような状況で独人性なのかこう執着なのかみんなが世で言っているクリエイティブディレクションなのかアートディレクションなのかみたいなそのよくわからんがこうであるみたいなことをなんとかやりながらこうバディとして AI を使うみたいな感じみたいなことがなんか格好書きとして存在するんじゃないかと思ってるんですけどなんか普段目の前で、まあ、僕横断というか管理部門のデザイナーなんで事業部のデザイナーとはちょっと立場が違うんで感じるんですけどみんな目標とかいっぱい抱えてイシューとかをクリアするみたいな状況でいわゆるずっと糸が張った状態だと思うんですよ、うん、でもうとにかくやんなきゃみたいななんですけどそこにチャルミみたいなものがないとその格好分けを忘れちゃうんじゃないかなと思うんですよ。とにかく活用するスピードを出すなんかこう言われたことをやるでいやあなたが選んでくださいみたいなこう提出の仕方をしてしまうみたいな、
うん、
だから自分の主観があんまり入ってない状態でとにかく早く出して誰でもいいその作業みたいな出し方をしちゃって終わるサイクルが続いていてなんとなく自分の自己高揚感がないみたいななんですけどなんかこうそこには本当はその人の持っているってよりはアルミを持ってあげる環境とかなんか余裕みたいなものがありこってこう自覚できる AI 活用はかっここのためにやるみたいな格書きが分かるみたいななんかこうアンビエントの状況というか実はこう水面下にそれがあるよねみたいな状況があるんじゃないかなって思うんですよね、うんうん、なんか社内とかなんかワンオンワンをさせてもらってるとの話とか聞いてるとなんでそれがもうちょっとこうまあ自分の主観ですけどなんか分かりやすい感じにこう状況がなるといいなって思うんですよね、
うん、そうっすよね。いやなんかそのいつだ去年の年始に、ペッパゴのデザイナーこう磨いていくぞみたいな話をしてたんですけど、
うんうん、
なんか、そのさっきの、ペッパゴのコーポレートサイトの AI のページだったりとかで、そのぐるぐるするペッパゴの置いたりみたいなのだったりとか、なんか、私はいろんなデザイナーと働いてて、この人面白いこと考えるなみたいな瞬間がすごいこう好きなんですよ、
うんうん、
だしそういうのをもっと出していってもらいたいなっていうふうには思っていて、ただなんかこうじゃあもう好き勝手何でも好きなもの作ってねみたいな感じではなくって、その自分たちはどういう人に対してなぜこういうサービスを提供してるのかみたいなところの目的っていうのはあるから、そこの枠組みの中で、ある意味その制約の中で、どれだけ、なんかこう、言い方あれだけど、やりたいことやるかみたいな。だとか、そこに誰かを巻き込んでいくだとか、そういう風な感じで、デザインだったり仕事ができると、もっと楽しいよなと思っていて、でもなんかやっぱさっきソイさんが言ったみたいにそういうところを一旦置いといてとにかく形にするみたいなことをやっぱやってしまってるなというのは私も自覚があって、最近に前は結構そういう自分のこういうものを作りたいなみたいなのをなんだろうな業務の中で割と発散できてたなって思ってて、その前とかはもう仕事は仕事で自分は絵描くの好きだからそっちでなんかこう自分のそのものを作りたいみたいな欲求を発散させたけど、ペッパゴに入ってからあんまそういうのなくって、なんかもうその業務の中で多分その辺が発散できてたんですけど、最近ちょっと本当にできてるかなみたいな気持ちには若干なっているところがあり、まあそれがなんか いいのか悪いのかみたいな話では全然なくって、自分の捉え方次第みたいなところもあるし、そこはなんかやってかないとなって、やってかないと自分自身がなんかこう面白みを感じられないみたいなところもあるし、まあ、それを自分たちがやってみんなに背中を見せていくみたいなこともやっていかないといけないよなみたいな気持ちには最近なったりします。
リンさん今落ち着いて喋ってますけど、僕はそれ結構大変な状態なんじゃないかなって僕は思ったんですけど。
いやもう大人ですから。
そうっすよね、大人ですからね。
落ち着いてきたんです
よ。落ち着きすぎやって。
そうですね、ちょっとどっかで人暴れでもしてやろうかしら。
いや、明日暴れるはちょっと
極端すぎる、ゼロか1しか効かないみたいな。
やべえな、やるかやらないかみたいな。でもなんかそうっすよね、なんかこう、ま、こうみんな立場も状況も違うはずだから、みんながなんかこう、みんなっていうのは別にデザイナーとか関係なくってことなんですけど、なんかこう業務の中で自分のこう好みとか好きなことに近い業務をやってる方と、そうじゃない方ももちろんいらっしゃると思うんですけど、まあでもそれにしてもなんかこう1日8時間は使うような仕事をするわけじゃないですか、うん、そうすると何かしら、まあこれは俺がやったからなみたいなことが毎日じゃないにしろ、まあなんか、1ヶ月に1回ぐらいは欲しくないってなんか思うんですよ。まあ今ちょっと少なく、ちょっと今、こう、抑えめに言ったんですけど、もっと欲しいですよね。もっと欲しいですよね。そう。だから、なんかそういうことにつながるのって、意外となんか、意外とっていうか、速度が出ないこととか、なんか、人間として正しくボトルネックをやるみたいなところも含めて、いろんなところにあるんじゃないかな。思うんですよね。だからまあなんか、まあ、今年はちょっとまだこうわーって AI を使う時間かもしれんが、
うん、
なんかその先にこう動きたいみたいな感じなのかな。いや、わかんないな。
いや、でもなんかやっぱ過渡期なんじゃないかなって思うんですよね。なんか結構このままじゃないだろうなっていうふうに思うんで、うん、人間はきっとクリエイティブな生き物だから。
まあそうっすね、うん。確かに過渡期なんだろうな。なんかそういう意味で言うと、あれ今年でしたっけ、翔さんが登壇したノッツとか、
はいはい、
イベントあったじゃないですか。
うん、
あれでも、アクラムタワーさんのセッションとかでね、言われてましたけど、まあ、産業革命的な文脈に落としたデザインが必要になるタイミングのサイクルみたいな話があったと思うんですけど、それってなんか、まあなんかものすごく変な言い方をするわけではないんですけど、なんかこう、なんかそういう発言が出てくるだけで、なんかこうぶら下げられた人参じゃないですけど、なんかまだ走れるなみたいなやつあるじゃないですか。いや、
いきますね。
そう、あと1年やれるみたいな。だから、あのセッションを聞いて、なんか、まあ、じゃあ、そっか、みたいな。だから別にすごい、こう、めっちゃ盲信しようとかでわけじゃないですけど、まあそういう捉え方もあるよね、みたいな風には、僕はあの時慣れたんで、まあ、そう、過渡期、その上で過渡期っていう、リンさんのお話は、なんかこう、飲み込みやすくなったなって思うんですよね。
いや、元気にやっていきたいな、という気持ちでございます。
やろう。
やってこ。
やってこ。
はい。ちょっと時間が来てしまったので、今日はこれで終わりたいと思うんですけど、またこういう話をしたいし、翔ちゃんの話もまたどっかでできればなと思っております。
あ、そうっすね。
はい。B 面で。はい。じゃあ、今日はこれぐらいで、全然なんだろうな、答えのない問いからの話でしたが、はい。元気にやっていきましょう。はい、
はい、行きましょう。
はい、ではまた次回も聞いてください。ありがとうございました。
ありがとうございました。